使徒の働きの第6章第8節のお言葉を今日は鍵の言葉と捉えたいと思いますので、ご一緒に6の8をお読みください。3、はい。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。聖霊に満たされた人々というシリーズでペンテコステに備えております。今年のペンテコステは暦の上では一番遅くて6月の12日です。あと2週間ございます。で、昨週は旧約聖書から神の霊が宿る人ダニエルを取り上げました。今日は新約聖書から聖霊に満たされた人ステパノという人を取り上げたいと思います。まずステパノという名前ですが、これはいい名前なんです。これはですね、ちょっと絵が出てきますか。はい、ステパノさんは冠という名前です。冠ね、王様がかぶってるのも冠です。それからオリンピックや何かで優勝するときに頭に乗っけてもらうのも冠です。ステパノさんは冠さんという名前です。いいお名前ですね。本当にこの人間の中の冠のような素晴らしい人です。で、この言葉はこの人はユダヤ人なんですけれども、ギリシャ語なんです。ですからおそらくこの人はユダヤの中で生まれて育ったユダヤ人ではなくて、外国で生まれて育ったユダヤ人で、そういう人たちのことを世界に散らされた人ということでディアスポラと呼んでいます。ディアスポラのユダヤ人だったと思われます。それでイエス様が昇天をされて、聖霊が下って、教会がどんどんどんどんと広がっていきましたときに、教会の中で貧しい人たちもいました。何のお仕事もない人たちもいました。そういう人たちも一緒に教会に集会に集まってね、一緒にお祈りをしたり賛美をしたり食事をしたりしてたんですけれども、お仕事がないからね、ご飯を持ってくることができません。それで少しお金のゆとりのある人がね、私のご飯を使ってください、私の小麦を持ってきますから、これでパンを作ってくださいとか言って、いろんな人たちがね、喜んで捧げてくれました。その人たちを集め、そのものを集めて、皆さんにお食事の時に配ったりしてたんですね。で、配って皆さん最初のうちはね、嬉しいですね、嬉しいですねって言って喜んでたんだけども、そのうちにね、教会の中でもこういうことが起きました。僕のもらったより、あれ、あの人の方が多いなとかね、そういうことってありませんか。まあ、私は8人兄弟で育ちましたからね、分け前ということね、非常に敏感です、ね、もう分けるときはきちっとね、分けないと問題が起きますのでね、もう小さいときはね、私は分数というのはもう大得意でした、ね、だから算数で困ったことはないぐらい、ね、もうスイカを買ってくると、お母さん今日は何分の1なんてね、もう幼稚園の頃から何分の1なんて言葉を知ってました。だからもう兄弟同士でね、誰が多い誰が少ないというのはピンと分かるんですよね。さて、みんなイエス様を信じているはずの教会ですけども、なんとなくあの人たちのが多いな、私たちのもらったのが少ない、何もしないでからもらうんですから、ただ感謝感謝って言ってればいいんですけど、そのうちにそうやって比べてお互いに文句を言うようになりました。そしてその文句を言うときに、何語で文句を言ったかというと、片っぽの人はヘブル語という昔からユダヤの人たちが使っている言葉、もう一つがギリシャ語というその時の世界中で使っている言葉、その2つのグループがありました。さっき言ったようにステファノさんというのはその外国で育っ ったユダヤ人だったので、外国で育ったユダヤ人はギリシャ語でペラペラペラペラっと喋りました。それからユダヤで育ったユダヤ人はゴンゴンゴンというような感じでね、ユダヤ語で喋りました。ですからもらった時にね、ギリシャ語でペラペラペラペラゴゴゴゴゴゴ、こういうふうにしてお互いに言い始めるから、余計にね、なんとなくおかしいな、あの人たちがたくさんうまくやってもらったんだとか、いや私たちの方が少ないとか多いとかっていうことがだんだんだんだん喧嘩になってきました。皆さん、教会の中で食べ物をめぐって喧嘩が起きるって悲しいですね。だけど本当に起きたんですよ。聖書はいいことばっかり書いてない。教会がそういう弱点を持っていたということをちゃんと正直に書いてあります。さあ困った。その時にペテロさんやヨハネさんも、このその教会のリーダーたちがね、一生懸命にパンを配ったりお魚を配ったりいろんなことをしていました。そのうちに説教の準備をする時間がなくなりました、ね、もうペテロさんにとって説教の準備の時間がなくなると大変ですね。日曜日が来て、さあどこ開こうかな、こういう感じでは困ってしまいます。皆さんどうですか。牧師さんが現れてね、今日はどの辺にしようかな、みんなが賛美歌を歌ってる間にこの辺こうやって探してね、そしてあこの辺にしようなんてその思いつきで説教したらとても大変ですね。そういう危険がありました。ペテロさんはその時にその危険を感じました。私たちはこんなことでね、朝から晩までパンを配ったりなんかしてると説教する準備ができないし、お祈りする時間も削られちゃうし困ったな。そうだ、これはね、神様のお話をする私たちがするんじゃなくて、教会の中にはそういうことができる人が、立派な人がいるから、そういう人たちを選ぼうよと言って選ぶことにいたしました。条件があります。そこには3節を見てください。あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判のいい人たち、神様の聖霊に満たされた人、後でこれ説明します。それから知恵の満ちた人、みんなから評判のいい人を7人選んでください。みんなで、ね、教会のメンバーから。その人たちにこの食料の配給はお任せしましょう。私たちはもう食料の配給から手を洗って、一生懸命にお祈りをして、それからメッセージ説教をしたりお祈りをしたることに専念しますから。ああよかったよかった、みんなそのことに賛成をして、そして7人を選びました。ここで素晴らしいことがあるんです。御霊と知恵に満ちた評判のいい人がね、7人パパパパッと選ばれたんです。その時にもし私たちの教会で7人選ばれ、この人はね、知恵はあるけどもどうも一つ評判が悪いとかね、もしそういう人がいて7人出てこいって時になかなか絞り出すのが困ったら困っちゃいますね。でも最初の教会は7人って時にパパパパッと7人の名前が出てきました。やっぱりこの人あの人、その名前が5節に書いてあります。ああやっぱりステパノさん、それからピリポさん、プロコロさん、ニカノルさん、テモン、パルメナ、それからニコラオ、この人にしましょう。そして7人が決まりました。面白いことにね、この7人は7人とも外国で育ったユダヤ人です。名前がそれを表しています。ね、ユダヤで育ったユダヤ人じゃなくて外国で育った人たちが7人選ばれました。というのはね、ギリシャ語を話す人たちが自分たちが差別されてると思ったから、わざとそういう人たちを選んで、そういう人たちもちゃんとケアができるようにということで7人が選ばれました。さあその7人は次の日からちゃんともうね、エプロンをつけて、そして鉢巻きを締めて、そしてパンを焼いたり、 それからおかずを作ったり、お水を出したり、いろんなことをお仕事を始めました。そのうちの一人がこのステパノさんです。でもステパノさんは朝から晩までパンを作ったり、ご飯を配ったりすることばっかりをしないで、そのうちにいろんな人たちの相談に乗るようになりました。中には病気で困った人もいます。ステパノさん、僕はお腹が痛いんです、私は頭が痛いんです、お祈りしてくださいませんか。そういう人がやってきました。ステパノさんは、そうだね、それはペテロさんのところに行きなさいとは言わないで、そう、それじゃあここでお祈りしてあげましょうってね、ステパノさんはそこでお祈りしてあげました。そしたらなんとね、その頭の痛い人とかお腹の痛い人とかいろんな人たちがね、そのお祈りが答えられてね、ピンシャンとしてしまったんですよ。そしたらもうステパノさんが評判が上がってきました。はあ、ステパノさんのところに行ってお祈りしてもらえばいい。そのうちに、すごく心が落ち込んで暗い人たちもいました、教会の中にもね。ステパノさんがそこに行って聖書のお言葉を読んで、そしてこういうところを読んでお祈りしたらいいよって言ってお話をすると、その人がね、暗い心の人が輝いてきました。そのうちにだんだんだんだんステパノさんの仕事はパンを配ったり、それからご飯を作ったりおかずを作ったりすることよりも、人々の間で病気の人にお祈りしてあげたり、聖書のお言葉を話すことの方がだんだんだんだん多くなってしまいました。そしてたくさんの人がステパノさんのお話を聞いてイエス様を信じるようになったんです。そしてたくさんの人がお話を聞きに来ると、中にはこんな顔してそれを聞いてる人がいました。こんな顔ですよ、こんな顔、わかった？ね、どうしてあの人の話みんな聞いちゃうんだろう、困ったな、なんかイエスとかいう人のが神様だなんて、そんなバカな、こういう感じですよ。そういう人がねたくさんやってきてね、そしてステパノさん、ちょっと話があります、あなたが言ってることは聖書から違ってるんじゃありませんか、私たちがちゃんと教えてもらったのはね、この神様の神殿で、ね、この場所で、そしてたくさん羊とか牛とか、ね、ヤギとかそういうものを捧げて、それによって人間は罪が許されるって私たちはずっと信じてきたし、そしてそれをずっとやってますよ。あなたはそんなものいらないって言ってんじゃありませんか。イエスとかいう人が十字架にかかって全部の罪が許された、それってとんでもないことです。そういうふうにして文句を言う人が出てきました。その人たちが9節のところですね、はい、読んでください。私がお読みしましょう。ところがいわゆるリベル天の街道に属する人々で、この外国のやっぱりユダヤ人です、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキア、アジアから来た人たちと書いてあります。この人たちもやっぱり外国で育ったユダヤ人です。ですから同じような、ね、育ち方をしたステパノさんのことがよく分かっていると思ったら反対だったんです。いや、あなたの言ってるのはちょっとおかしい、聖書から離れてますよ、そういうふうに文句を言いました。このリベルテンというのはね、昔ローマの指導者がユダヤ人をみんな奴隷に捕まえた時代がありました。そして、牢屋みたいなところに押し込めたんですけれども、そこから自由にされた人たちがそれぞれ集会を持っていた、それがリベルテンの街道というところです。だからこの人たちはこのね、もう自由な考え方を持ってるかと思ったらそうじゃなくて、ものすごく頭がカチカチの人でした。そしてステパノさんに文句を言った。ステパノさんは負けていません。あなた方はね、私が聖書から離れたと言ってますけど、そうじゃありませんよ。聖書が言ってる本当のことは、やがて救い主が来る、そしてその救い主は 牛とか羊とかヤギの身代わりではなくて、ご自分が身代わりとなって私たちを救ってくださる、それが本当に聖書に書いてあることですよ。向こうが聖書を使うもんですから、こっちも聖書を使って一歩も引かないで議論しました。このステパノさんに文句を言った人たちはギャフンとなってしまったんです。何にも言い返せなくて、だってステパノさんはもう聖書を隅から隅までよく知っていました。それできちんとお話をするもんですから、グーの根も出なくなっちゃった。グーの根も出ないから、よし今度は議論では負けるから、今度は実力でやってしまえって言ってね、この人たちを議会というところへ連れてきました。議会って知ってますか？70人ぐらいのね、ユダヤ人の一番偉い人たち、今で言うと国会みたいなところです。そこに連れてって、このステパノという男は聖書から外れたとんでもないことを言ってる男です。この男をとっちめてください。そして議会に連れて行きました。そしてその議会に連れて行った時のことが15節に書いてありますから、みんなで読んでみましょう。6-15、3、はい。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。はあ、どんな顔だったんでしょうね。私はこの絵が欲しかったんですけど、ちょっとこの絵は見つかりませんでした。ですからステパノさんが石打ちにされているところの絵をここにくっつけましたけれども、ステパノさんがその70人の人たちが座っている議会のいわゆる被告席みたいなところにね立って、そしてイエス様のお話をした時に、ステパノさんはこんな顔でもありません、こんな顔でもありません。どんな顔でしょう。ちょっとできないけどね、真似できないけどもね、顔がねピカーッと輝いていたんです。そしてみんながわーっと悪口を言ってたんですけれども、ステパノさんの顔には一つも悪い心がありませんでしたから、その心の中から神様の愛が輝いていました。ですから天の使い、天使のような顔だったと書いてあります。きっとその中からは人々を愛する優しい顔があったんでしょう。その顔はきっと光が輝いていたんでしょうね。それからその心が綺麗だったから、もう汚い気持ちが一つもないような綺麗な顔だったんでしょうね。人々はびっくりして文句を言おうとしたとしても何にも言えなくなってしまった。それからみんなが静かになった時に、ステパノさんはこの聖書全体からお話を始めました。神様は一つの場所にとらわれるお方ではなくて、どんな場所にもいらっしゃいます。神様はどこの誰の心の中にもおられるお方です。一つ一つ聖書の中からお話をしてきました。人々はねシーンと静まり返ってステパノさんのお話を聞きました。そして最後のところに来て、皆さんこういうイエス様をあなた方は言うことを聞かないで十字架につけてしまいました、それはとっても悪いことですというところに来た時に、今までシーンと静まり返ってきた人たちが急にざわざわざわざわもぞもぞって言い始めた。おい聞いたか聞いたか、あのステパノはやっぱりとんでもない男だ、あいつを生かしておけないぞ、やっちまえやっちまえ、こういう子ですね。あまりみんな使っちゃいけませんよそしてお互いに、ね、だんだんだんだんそのねやっつけろやっつけろって声がだんだんだんだん大きくなってきました。そしてお話の途中に、もうお前はやめろ、お前なんか生かしておけないってみんなが騒いでね、そしてステパノさんがここでお話をしている時にみんなが洋服を掴んで外に引きずり出してきました。そしてみんなね手に手にね石を持ってきて、こんなぐらいの石ですよ。 そしてガーンドーンとやっつけ始めました。まあ石が飛んできたら大変ですね。私もねその石打ちという場所を一度見たことがあるんですよね。怖いです本当に。ケニアでね泥棒を捕まえるとみんな石打ちにしちゃうんです。おまわりさんが来る前にねみんな群衆がわーっと集まってきて石をボンボンボンボン投げて中の人が死んでしまうっていうことがよくあります。私は一度それを見ました。ですからその真ん中に行ってねこの人に石投げるのやめなさい、警察を呼ぶから警察が来るまで待ちなさいって言ってね、私も石打ちにされて嫌だからパーッと逃げてきたんです、ね、そしておまわりさんに電話しておまわりさんはゆっくりトラックに乗ってやってきました、ね、もうその中に人血だらけでしたけど、まあ、死なないで済みました。まあ、そういう石打ちって怖いですよ本当に。誰がやってるか分かんない、ボンボンボンボン飛んでるうちにだんだんだんだんと死んでしまう。でなぜこういうことをしたかというとね、本当はこのユダヤの人たちは人々を死刑にすることはできなかったんです。ローマという大きな国に抑えられていましたから、死刑にしなければいけないときはローマの国の許可を得なければいけない、ね、してもいいですよというところが、もうそんなことしてられないからやっちまえということでみんなで石を投げて殺してしまったんです。さあその時にねみんなね石を投げるときにはみんな上着をパッと脱いでね、そしてパッとこう置いてね、そしてカッとやるわけですよ。その時に洋服を集める番をしていた人、あごめんなさいマイクが入らなくなっちゃったね番をしてきた人、それがねサウロという若者でした、ね、よし俺が責任持つぞ、ね、お前たちやってもいいぞ、洋服を集めて番をする係、もし警察で問題になったら私が責任を持つというのがサウロという男だったんです。そしてみんなそこに着物を預けて、そしてステパノさんにどんどんどんどん石を投げてきました。痛かったでしょうね。でもステパノさんはその中でお祈りをしました。神様、私にこんな悪いことをする人たちにどうかあなたの罰を、どういったと思う、罰を与えてくださいってお祈りしたと思う。そうじゃないんですよ。神様、何にも知らないで私に石を投げ打つ人たちの罪を許してあげてくださいってお祈りをしたんです。これ誰かのお祈りと似てると思いませんか。イエス様が十字架にかかった時も同じお祈りをなさいました。ステパノさんはそのことを知ってたんでしょうね。もう石が雨あられて降ってくる中で、神様この人たちは何も知らないでこういう悪いことをしています、この人たちの罪をお許しくださいってお祈りをして、そして息を引き取りました。さてそのことでね、このイエス様に対する、クリスチャンに対する迫害がどんどんどんどん広がっていくんですけれども、その先頭に立ってクリスチャンたちをいじめたり牢屋に入れたり、ある時には殺したりした人、先頭に立ったのがさっき言ったサウロという若者でした。でもね、サウロという若者はそうしてクリスチャンたちをどんどんどんどん捕まえていじめながらも、彼は最後の瞬間にね、ステパノさんが石で撃たれて血だらけになりながらも、神様どうかこの人たちのことを許してあげてくださいというお祈りしてたのことが心の隅っこに残っていたのね。だからクリスチャンたちをどんどんどんどん気違いのようにいじめながらも、最後にはイエス様を信じて救われてしまうんです。そのサウロが後でパウロとなったんですよ。そしてこのキリスト教を全世界に広める大きな宣教師となった。それのきっかけは何かというと、 このステパノさんだったんですね。ステパノさんは早く死んでしまいました。何にもしないうちに死んでしまったようですけれども、この教会の長い歴史の中でとっても大事な仕事をした人です。で、このステパノさんの人柄について聖書は〇〇に満ちている人でいっぱいの人という言葉を使っています。5つ言ってますからちょっと拾ってみます。1つは聖霊に満ちた人ということです。この人は聖霊というお方を信じて受け入れただけではなくて、そのお方に全部の心を満たしていただいたお方です。ですから、もう一つは知恵に満ちた、3と10にあります。神様が与えてくださった知恵、それはね、算数がうまくできるとかそういう意味の知恵ではなくて、聖書をきちんと捉えて理解して人々にお話をすることができるところの知恵です。もう一つは信仰に満ちた人、5節に書いてあります。 100% 神様に信頼して、神様がいつでも良いことをしてくださるということを信ずることができる信仰です。もう一つは恵みに満ちたという言葉があります。これは8節15節に書いてあります。恵みというのはね、神様が与えようとしていらっしゃるところの素晴らしいところの、この何て言いましょうか、神様らしい性格の全部が恵みです。特に私はステパノさんがイエス様の愛に満ちた人だと思います。イエス様は最後の最後まで自分をいじめる人を愛して、その人たちの許しのためにお祈りをしました。もう一つ8節に力に満ちたと書いてあります。この聖霊に満ちていましたから、あらゆるところでお話をするときに人々がうーん、なるほどとうなずくような力、説得力といいますね、そういう力がありました。病気の人たちをお祈りのためにお祈りするときに、そのお祈りに力がありました。ですから病の人も癒すことができました。まあ自分たちのことを考えると、いやー、ステパノさんって人はすごい人だったね、でも私は普通の人だから、とてもそこまではいかないよっていう人が案外多いんじゃないでしょうか。みんなお話聞きながらね、聖書の中のステパノさんは特別人間、私は普通の人間、普通の人間は大したことなくてもいいよって思ってるかもしれません。それはそれでいいんですけど、大事なことは聖霊に満たされるということです。それはね、どういうことかって言いますと、私たちがちょうどこの、はい、コップに水がいっぱいになると、これが満たされるということですね。そうでしょう。これが半分ぐらいだったら半分でも、いっぱいだったら満たされるということです。聖霊はいつでも私たちの心の中に働いていてくださいます。特にイエス様を信じた人には。でも半分ぐらいしか働かない人もいます。時々は神様のお言葉に従うけど、時々は自分の考えでやっちゃう人。そうじゃなくて、神様、私はあなたの願うこと、あなたのおっしゃることを 100% お従いしていきますよというのが満たされるということです。そして満たされるためにはどうすればいいでしょうか。最初は空っぽにならないと入れません。このコップに例えばリンゴジュースを入れたいときに、他のものが入っていたらいっぱいになれません。一回空っぽにしないと入れませんね。一回空っぽにすると入っていただきます。私たちが持っているもの、私たちの願い、私たちのやり方、それは私たちがそれをぜひともやらなきゃいけないと思いません。神様、私の持っているものは全部あなたのものです。 あなたがどうぞ私を用いてくださいと、空っぽにならないと入っていただけません。どうか私たちはその聖霊に満たされるということを経験し、そして毎日その中に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたは私たちの心の中に働いていてくださいます。でも時々神様のお声よりも自分の声、神様の願いよりも自分が願っていること、神様がこうしなさいとおっしゃる方法よりも自分がこうやりたいという方法を押し通してしまうことが多いことでしょうか。神様、どうか私たちは今空っぽになって、聖霊様、私の心の中にいっぱいにしてください。あなたに何でも従うものとなりますという心の姿を取らせてください。そうするときに私たちはステパノさんのようにものすごく輝いた人物になることはできないかもしれませんけれども、今いるその場所場所で輝く人間になることができます。そのようなものとしてお持ちください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。